皆さんおはようございます。
おはようございます。
私は2022年の5月から2023年の7月まで1年余りにあたってマルコ福音書の公開説教を行いました。それから約2年ぶりになりますが、今までサムエル記を読んでいたわけですが、今度はマタイ福音書の公開説教を行います。マタイ福音書はマルコよりもずっと長いですので、当然ながらマタイの公開説教はマルコよりもですね、ずっと長くなると考えています。私たちにとって最も大切なことはイエス・キリストを深く理解することであります。マタイ福音書を通じて私たちはこのことを目指してまいります。で、新約聖書には4つの福音書があります。私は今後主の御心であれば、当教会で、マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネという順番で全ての福音書の公開説教をしていきたいと願っています。この順番にする理由は簡単で、書かれた順番、古い順ということです。マルコが最古の福音書ですので、この福音書からの説教を初めに行いましたが、その次にこれからマタイの福音書の説教をしていくということです。と言いましてもですね、かつてというか、近代になるまではですね、マタイ福音書こそ、このマタイこそですね、十二使徒の一人であるマタイによって書かれた一番古い福音書だと信じられてきました。もうこれずっと長い伝統で、聖書にもですね、最初にマタイがありますので、これが一番古いのかなというふうにですね、そういうふうにですね、自然に思うわけですが、これがずっとですね、近代になるまで、そう信じられてきたわけですが、近代以降になるとですね、この聖書をこう学問的に学ぶということが始まったんですね。ですから今までは信仰の書だったわけですが、それだけでなくてですね、大学等を中心に新約聖書を学問としてですね、深く学ぶということが始まりました。これとても大きなことなんですが、いろいろなこの、ことが分かってきたわけですが、その中でですね、このマルコが、マタイじゃなくてマルコが、一番古い福音書だということはもはや誰も疑わなくなりました。これは新約聖書のですね、研究の中でいろいろな学説というのがあってですね、学説というのはやっぱり時代が変わると、変わったりするものなんですが、このマルコが一番古いということだけはですね、もう誰も疑わない、もう非常に強いですね、理解になっています。これは間違いないと思うんですね。で、簡単に言うとですね、マタイ福音書を読んでいくと分かりますように、マタイにはですね、マルコに書いてあることの約 90% が入ってるんですね。ですからほとんどのマルコの内容が、マタイに収録されています。このことはですね、マタイ福音書を書いた人物がですね、執筆に際して、マルコ福音書がすでにあってですね、これを資料として使ったということを強く示唆しています。さらに言うとですね、これもう一つ、マタイ福音書自体はですね、誰が書いたと書いてないんですね。これマタイという、イエス様の十二使徒の一人のマタイが書いたということも、この福音書自体何も言ってないんですが、教会の伝統の中でですね、これはマタイが書いたんだというふうに、されてきたんですが、おそらくそれも違うだろうということが言われています。と言いますのもですね、マタイというのは、十二使徒のマタイはイエス様のお弟子さんですよね。ずっと最初から最後まで、付き従った人物なわけですね。で、マルコ福音書の方もですね、これはマルコというのは実際のイエスのお弟子じゃないんですが、マルコっていうのはですね、シモン・ペテロさんの通訳なんですね。ですからペテロさんの通訳をして、ペテロからいろんなことを聞いて、それをまとめたのがマルコ福音書なんですね。ですからマルコ福音書というのは使徒ペテロの証言に基づく福音書なわけですね。で、ですからマタイもペテロも同じ十二ですよね。ですからずっとイエス様と一緒にいたわけで、それぞれですね、例えば皆さんもですね、仮にですね、この当教会の先代の牧師先生のですね、伝記を書くとしますよね。で、2人の人が、教会の方が書いたら多分全然違う内容になると思うんですね。これはそれぞれ視点が違うわけで、ですからマタイもですね、 ペテロもイエス様の同じ弟子なので、まあ、彼らが別々に福音書を書けばですね、当然内容が違ってくるはずなんですね。同じ人物を書いてもやっぱり視点が違ってくるわけですが、しかしですね、マタイはマルコ福音書の内容そのままそっくり使ってるわけですね。ですからほぼイエス様のですね行動については、マルコを踏襲してるわけです。でただもしマタイが本当に自分で書いたのであればですね、ここまで他の人の証言に全面的に依存しないだろうということがあるんですね。ですからこのマタイ福音書が十二使徒マタイによって書かれたということは、今の、まあ、少なくとも学問の世界ではほとんどの人が否定しているわけですね。ですからこれは誰が書いたかわからないわけです。ですから従ってですね、まあ、この私もこのマタイ福音書はですね、十二使徒のマタイによって書かれたとは思っていないんですが、まあ、しかし慣例に従って、まあ、この説教では彼のことをマタイと呼びます。まあ、実際名前はわからないんですが、慣例に従ってマタイと呼ぶことにします。まあ、ちょっとそういう前置き長くなりましたが、まあ、そういう事情があります。ではですね、マタイという、まあ、仮にマタイと言いますが、マタイはなぜマルコ福音書がすでにあるのに、もうあるのになぜ新しい福音書を書こうと思ったのかということなんですね。なぜ新しい福音書を書こうと思ったのか、まあ、その理由はですね、マルコ福音書とマタイ福音書を比べれば明らかなんですね。でマルコ福音書にはですね、マルコ福音書には三条の推訓がありませんよね。全くない。八福の教えもないし、まあ、イエス様の教えが入ってないわけですね。まあ、このことが端的に示しますように、マルコ福音書の特徴というのはイエス様の教えが、まあ、比較的少ないんですね。まあ、全くないわけじゃもちろんないですね。大事な教えもいくつかあるんですが、まあ、しかしですね、主の祈りがないですよね。これとても大きなこと。主の祈りがないというのは大きいですし、例えばルカにある良きサマリア人とかですね、放蕩息子みたいな有名な例え話もありません。でマルコっていうのはですね、イエス様の行動にフォーカスですね、ですぐにすぐにすぐにって感じでですね、こう言葉を使ってイエス様の行動にとても強調点を置いた、福音書ですから、まあ、イエス様の伝道の活動、まあ、骨格というかね、どういう働きをしたかっていうことはマルコは、とても良い、福音書なんですが、ただそれに対してマタイ福音書の方はですね、三条の推訓に代表されるこのイエス様のこの長い教えですね、こうした、教えを収録した大きな塊、まあ、ブロックがですね5つあるんですね。ですから マタイの特徴というのはマルコと比べればすぐ分かるんですけど、マルコにはない、マルコにはイエス様の長い教えってないんですけど、マタイにはですね、この三条の推訓のようなイエス様の教えをまとめた大きなブロックが5個あります。これが大きな特徴。まあ、ものすごく簡単に言うとですね、マタイというのはマルコ福音書にこの大きな教えのブロック5個を入れたんですね。そうするとより充実しますよね。イエス様の行動と教えの両輪が入ってくると。ですから、マルコというのはイエス様の教えよりもこの行動にフォーカスしているんですが、マタイはですね、その行動と同時に教えの方も入れたいと。ですからこの教えと行動が両輪がですね、入っているがゆえにですね、マタイはとても長いんですね。マルコよりも長いということなんですね。ですから、まあ、このマタイはですね、マルコの内容に非常に深く感銘を受けてですね、素晴らしいと思ったんですけど、イエス様の教えが少ないということで、イエス様の教えをたくさん集めてですね、それをこう包括的に、まとめてですね、でより充実した福音書を作ったということですね。まあ、さらにマタイはですね、マルコにないもの、すなわち誕生物語ですね、有名な誕生物語、あと復活した後にイエス様が弟子と会ったというエピソードですね、これも加えてるわけですね。ですからそういうふうにより包括的な内容にしたわけですね。まあ、今風に言うとですね、マタイはマルコ福音書をアップグレードしたっていう感じですね、そういうイメージなんですね。まあ、ただこれはマタイ福音書の方がマルコ福音書よりも優れてるっていう意味じゃもちろんないわけですね。そうではなくて、まあそれは違うんですけど、まあ、しかしですね、やっぱり後に書かれた方がですね、前のよりもですね、まあ、いくらかアドバンテージがあるわけですね。たくさん情報があると。ですから、マルコもあるし他の資料もある、そういうものをたくさん集めて、福音書を書いたということで、まあ、時代が下っているということで、まあ、それだけ ですね、情報も多かったということで、そういう意味で、より充実した内容なんですね。 まあ、しかしですね、後に書かれるということは、まあ、メリットだけじゃなくて、それだけイエス様の時代から時間が経っちゃってるわけですね。ですから、マルコよりもですね、より時間が経ってしまっているわけですね。で、時間が経つと、まあ、記憶がやっぱり薄れたりですね、人間の記憶変わったりしますよね。ですから、やっぱりこの時間が経つというのは、そういうマイナスの面というかですね、記憶が少し、鮮度が落ちるとか、そういう面もあるわけですね。また言い伝えられるうちに少し変わっていってしまうところもあるんです。またですね、マタイの時代、マタイが福音書を書いた時代はですね、イエス様の時代と、まあ、だいぶ時代状況も変わっちゃってるってことなんですね。まあ、これは大きなことですね。ですからマタイ福音書にはイエス様の活躍した時代にはない要素も含まれているってことがあるわけですね。まあ、どういうことかというと、まあ、例えば、まあ、昨今の説教ではですね、まあ、いろんな例えを言うときにこうスマホについて語ることは、まあ、よくあると思うんですね。いろんな先生がスマホについて言うことあると思うんですが、30年前の20世紀の説教にはスマホのスの字もないわけですね。スマホにはなかったわけですからね。ですから、まあ、今の時代はまあそれが当たり前なので説教にもそういうのが反映しますけど、昔はなかったということで、たった30年で全然違っちゃってるわけですね。まあ、そういう大きなですね、変化もあるんですが、イエス様の時代とマタイの時代の大きな変化というと何があったかというとですね、まあ、一つは、マタイが書かれた時にはもう神殿がなくなっているということなんですね。紀元70年イエス様が、昇天してから、40年後にですね、ユダヤ戦争で神殿が破壊されてイスラエルは消滅しちゃったんですね。ですからそういう大きな変化があったということがあります。ですからまあ、結構ですね、マタイとイエス様の時代っていうのはですね、そんなにものすごく時間があるわけじゃないんですが、まあ、しかし結構経ってるわけですね。でその間にもうイスラエル社会は大きな変化、大変化があってですね、もう国の消滅ということがあっているので、まあ、そういうことを踏まえた上でマタイは福音書を書いてるわけですね。ですからちょっとこう新しい要素もあるということがありますね。まあ、こういうことは、説教の中でおいおい説明していきたい。ですからなんていうかな、福音書を読むというのはですね、まあ、一つはイエス様の伝記なんですけど、イエス様の時代のことが書いてるんですけど、まあ、ただそれをですね、語ってる時代っていうのもあるわけですね。例えば私たちも今説教するとですね、2000年前がどうだったということも同時に、今の現代はこうなのでイエス様の教えはこうですよっていうふうに、まあ、現代社会を常に意識するように、マタイもですね、イエス様が生きている時代と違う、それからまあ50年とか60年経った時代に書かれてますので、まあ、その時の時代状況を反映しているということなんですね。ですから、まあ、そういう要素もですね、見ていきたいということなんですね。まあ、ですからちょっとこの前置きが長くなってますが、やっぱり、また福音書の特徴をいくつかお話ししているわけですね。で、まあ、今申し上げたのはマルコという一番古い福音書とマタイの関係で、2つ申しましたね。マルコとマタイの違いは、1つは、マタイはイエス様の教えがたくさん含まれているということがあります。で、2つ目は、マルコとマタイの方が時代が遅れているので、時代が状況が変わっていると。ですからマタイ福音書にはですね、イエス様の時代とはちょっと違う新しい要素もいくつか加わっているということをお話しました。まあ、こういう特徴があったんですが、でさらにですね、もっともっと重要な特徴が1つありまして、それ何かというと、マタイ福音書がですね、とってもこうユダヤ的な福音書なんですね。ユダヤ的だという、ユダヤ教の影響が非常に深い福音書なんですね。で、ユダヤ的というのはもっと端的に言うと、旧約聖書とのつながりが深いんですね。旧約とのつながりが非常に深いわけです。マタイ福音書にはですね、イエス様の生涯の出来事を意味を説明する言葉として、これは預言者たちを通して語られた言葉がことが成就するためであった。もう一回言いますと、これは預言者たちを通して語られたことが成就するためであったというフレーズが繰り返し出てきます。ですからイエス様のなさったこと、行動したことが預言者を通じて語ったことが成就するためだったという説明が多いんですね。で、預言者というのは、まあ、イザヤとかエレミアとかね、そういう旧約聖書の偉大な預言者たちですね、彼らの語ったことが成就するんだということが、まあ、繰り返し出てきます。ただですね、まあ、これから説教でもですね、説明していきますが、ちょっと難しい点があってですね、マタイがですね、このイエス様がこういうことがあったと、でこれは旧約の預言が成就したんだっていうふうに書いてるんですけど、じゃあその旧約聖書のそのものの記事を読むとですね、 これってイエス様の予言なんだろうかっていう、まあ、考え込んじゃうところが結構あるんですね。これはマタイはですねイエスの出来事は旧約の予言を成就したんだっていう言い方をしてるんですけど、じゃあ旧約そのものを読むとですね、ちょっとこれイエス様の予言じゃないんじゃないかっていうのが多いんですね。例えばマタイ2章でですね、ヘロデ王がですね、多くの、まあ、イエス様を殺そうとして多くの幼児を殺したという事件がありますよね。でこれはマタイはエレミアの予言が成就したというんですけど、じゃあエレミア書のその箇所を読むとですね、これはちょっと違うんじゃないかなと。これは当時エレミアの時代って説教で話しましたように、ちょうどバビロン捕囚ですよね。エルサレム、まあ、第一神殿が破壊されて、人々がですねエルサレムからバビロンに連れてかれちゃうと。でそのことをエレミアが嘆いていたっていう場面をですね、これをなんか500年後のイエス様の時代のですね、子供が殺されるっていう話の予言だと語ってるので、ちょっとこれエレミアが言ったことと違うんじゃないかなっていうのが思うわけですね。まあ、結構こういうのあるんですね。まあ、このことのですね、意味をですね、ちょっとこの考えるとですね、なかなかこう難しく感じることもあるんですが、まあ、ただここで一つ申し上げたいのはですね、マタイの旧約聖書の用い方って独特なんですね。で単にですね、このマタイの聖書は旧約聖書に書いてあることはイエス様の予言なんだという読み方はちょっとです、正しくないんですね。つまりマタイはイエス様のあらゆる行動は全部旧約に予言されていたんだと言いたいわけじゃないんですね。これとても大事なことです。マタイの聖書の読み方はその単純じゃないわけです。そうでないということなんですね。で、でマタイの旧約の用い方の特徴はですね、まあ、簡単に言うとイエス様の生涯っていうのはですね、ある意味でイスラエルの長い歴史のですねと深い関係がある。もっと言うとですね、イエス様の生涯っていうのはこのイスラエルのこう長い歴史の一種の縮図なんだっていうですね、まあ、そういうこうなんて言いますかね、独特のこう図式を提示してるんですね。まあ、そういうふうに旧約を用いてる。ですから単にイエス様のやったことなさったことが旧約に予言されてるってことを言いたいんじゃなくて、イスラエルの歴史とイエス様の生涯というのはこうパラレルな関係がある、縮図だということを、ね、言ってるんですね。でこれは私の実は恩師であるエンティ・ライトという先生がですね語っていたことなんですが、私もそれ聞いてなるほどと思ったんですが、マタイはイエスの生涯をイスラエルの歴史の縮図として描いているということなんですね。この意味はこれからの説教で明らかにしていきたいと思うんですが、まあ、そういうちょっとこうねマタイの旧約聖書の用い方っていうのはですね、そう単純じゃないってことをね覚えていただきたいんですね。はい、という前向きで長いんですが、早速今日の箇所を見ていきたいんですが、まあ、今日長いですね、系図ですね、イエス様についての物語が始まるとこう期待する読者はですね、いきなりこう新約しかない聖書を読むとですね、最初にパッと開くといきなり系図が出てきて、なんだこれやと面食らうってことをよく聞きますよね。どんな話かと思ったらなんか延々とこうね、まあ、旧約聖書詳しい人は結構知ってる名前が出てくるので、あの話かっていうふうにですね、まあ、思える人もいるでしょうけど、そんなに知らないでしょうね。多分そこまで旧約聖書をちゃんと勉強しないとですね、しかも全然旧約出てこない名前が出てくるので、まあ、この系図を読んでですね、すぐにですね、面白いなっていう人はあんまりいないと思うんですね。で私の大学の後輩にですね、柳生君っていう人がいたんですが、まあ、その彼は有名な柳生一族の末裔だそうでですね、なんかその家系図がありましたってなことを私聞いたことあるんですけど、まあ、そういう特殊な場合を除いてですね、私たちはこう自分たちの何十代前の祖先とか誰も知らないですよね。そんな、まあ、5代ぐらい分かってもですね、何十代前の祖先が誰かなんていう知ってる人はほとんどいないと思うんですけど、まあ、徳川家とかそういう人は別ですけどね、まあ、しかしこのイエス様の時代はですね、一般の人にとってもですね、家系ってとても大事だったんですね。とっても大事だったんですね、家系図っていうのはとっても重視していて、例えばこのある、まあ、祭司なんか特にね、家系図がちゃんとないと祭司になれないっていう、そういう厳しいものがあってですね、とてもこの当時のユダヤ人たちは家計を大事にしているところなんですね。でその理由の一つはですね、自分がその誰の子孫か、でもっと言うとこの自分がアブラハムの子孫だってことはとっても大事なことなんですね。これは血縁関係がとても大事だったわけです。なぜならばアブラハムの子孫であるということは アブラハムに神様が与えた大いなる約束の自分は相続人だってことなんですね。まあちょっと下世話な話ですけど、皆さんもですね、自分が1億円の遺産の相続人かもしれないってなったとするとですね、でその遺産を受け継ぐには自分がその遺産のですね正当な受け取り人であることを証明しなくちゃいけないとなるとですね、必死に家系図をこう探すと思うんですね。まあ、1億とかそういう額になるとですね、みんなこうおっと思ってですね頑張ると思うんですが、まあ、ちょっと変な例ですけど、やっぱりイスラエルの人もですね、自分たちがちゃんとこうアブラハムあるいは、ちゃんとしたある部族の出身だということをですね、証明することはとても大事なことだったんですね。ですからマタイの福音書が家系図から始まるというのはですね、当時のユダヤ人の家系への強いこだわりを反映してるんですね。まあ、これもマタイがユダヤ的な福音書だということの一つの表れだと言えると思うんですね。ですからとてもこの、まあ、私たちにとってこう面食らうんですが、当時のユダヤ人にとってはこうよくわかることなんですね。ですからユダヤ人が読むと、あ、なるほどと、このイエスという人は本当に、子孫なんだなということをですね、とてもこう印象深く読むわけですね。で今日の一行目ですね、メシアであるイエスが、まあ、二人の人物、アブラハムとダビデの子孫だってことが特筆されてますね。イスラエルの長い歴史の中で、まあ、モーセは出てきませんけど、アブラハム、ダビデという二人のね、ものすごい有名な人物が出てきます。まあ、イスラエルの歴史の中でやっぱり、三人家といったらアブラハム、モーセ、ダビデでしょうけど、そのうちの二人の子孫だということが、出てきます。でそのなんでこの二人の子孫が大事かということは、まあ、これから説明します。で最初の一文のですね、ギリシャ語の原文を読みますと、まあ、ビブロスですね、ゲネセオス、イエズ・クリストってなってるんですね。これがギリシャ語なんですけど、ビブロスってのは本ですよね。ビブロスって日本語になってますね、本ということ で、で次のですね、ゲネセオスっていうのはです、ね、英語で言うジェネシスですね。ジェネシスで創世記のことですね。ですからブック・オブ・ジェネシスみたいな感じですね。そういう感じで、まあ、これはこのですね出だしを直訳しますと、イエス・メシアの創世の書とかですね、イエス・メシアの創世記というふうなんですね。ですからこれは創世記なんだっていうですね、実はそういう書き出しなんですね。なかなか壮大ですよね。まあ、このことはですね、これイエス様ご自身の起源、つまりイエス様の家系のルーツについてということでもちろんあるんですけど、同時に、まあ、イエス・キリストにおいて新しい創生、新しい創造が始まるんだという、まあ、そういう意味も込められていると思うんですね。ですからこれは、まあ、単なる家系図でもこのイエス・キリストの創生というそういう出だしだということなんですね。ですから、まあ、この日本語だとこうひっくり返ってますね。アブラハムの人とダビデの人になってますけど、まあ、ギリシャ語ではブックオブジェネシス、イエス・キリストっていうそういう感じなんですね。ですからこれは、イエス・キリストの創世の書だっていうそういう書き方になってますね。まあ、これはとても大事なことなんですね。でですね、まあ、ルカの福音書にも実はイエスの系図があるんですけど、ルカの福音書を読みますと、まあ、これはですね、人類全体の祖先のアダムからの系図になってますよね。アダムからイエスまでの系図になってるんですが、マタイではですね、族長アブラハムからの系図ですよね。ですからここは大きな違いですね。ですからルカでは、まあ、人類の祖先からイエス様までが書いてるんですが、マタイではですね、アブラハムという人、まあ、つまりこのアブラハムってイスラエルの歴史の最初の人ですよね。イスラエル民族の祖先ですから、アブラハムからイスラエルの歴史が始まる。つまりこのですね、イエスの系図はイスラエルの歴史とともに始まるということですね。まあ、これは先ほどのですね、マタイはイエスの生涯をイスラエルの歴史の縮図として描いたと言いましたが、まあ、この系図にもですね、アブラハムから始まっているということはですね、このイスラエルの歴史とイエスの関係を深く、強調しようとするマタイの意図がですね、出ているわけですね。でアブラハムの子孫というのは、まあ、もちろんですね、イスラエル民族の祖先だということがあるんですが、それだけじゃなくてですね、アブラハムがなぜ大事かというとですね、まあ、それは神様がアブラハムに与えた約束、これが大事なわけですね。アブラハムが単にイスラエル民族の祖先というだけじゃなくて、神様がアブラハムに与えた約束が、大きな問題なんですね。 神様はアブラハムにですね、我が子イサクを捧げなさいという命令を与えてですね、で、まあ、実際アブラハムそれをしようとした時に押しとどめてですね、アブラハムの信仰を称賛して、そしてこのすごい大事な約束をしたわけですね。でこの約束が創世記22章のですね、このあなたの子孫によってです、ね、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるというですね、つまりアブラハムの子孫が世界中の国々に祝福をもたらすんだというですね、約束ですね。これがもう本当に一番大事な約束なんですが、まあ、この約束をですね、アブラハムの子孫であるイエス・キリストが、成就するんだというのがですね、マタイの主張なんですね。このアブラハムに与えた地のすべてのあらゆる民族はイエス・キリスト、アブラハムの子孫によって祝福される、まあ、この祝福の約束をイエス・キリストが果たすということがですね、マタイの最初の大事な主張なんですね、まあ、ですからイエスの系図はアブラハムから始まる、このアブラハムの約束の担い手はイエスだということを言ってるんですね、ということがまずある。ですからアブラハムがなぜ強調されているかというと、この約束が深く関わってくるんですね。でこの系図見ていきますとですね、17節になりますように14という数がとても重視されてますね。14でアブラハムからダビデまでが14代と、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からイエスまでが14代という14、14、14となってますね。でなんでこの14という数字を強調するのかというとですね、これとても大事なんですけど、この14という数字はですね、実はダビデって意味なんですね。これ皆さんご存知でしたかね。14はダビデってことなんですね。なんだそれはっていう思うかもしれませんが、つまりですね、現代私たちはですね、こうアラビア数字使ってますよね。1234ってこうあれを当然のように使ってますけど、あれはアラビア数字なんで、イエス様の時代はそんなのなかったんですね。1234っていうのは。だからこの時代はああいう便利な万国共通1234って数字はないわけですね。じゃあどうやって数字を表したかというと、アルファベットを使ったわけですね。どういうことかというと、まあちょっと英語で言うとですね、英語の A っていうのはね、 A ですけど、これ A と同時に1って意味があるんですね。わかります？だからABC って書くと123っていう、そういう意味なんですね。ですからこれはなんていうかな、 ABC って言うと文字として読むと ABC なんですけど、数字としても123なんですね。わかります？こういうふうに、なんていうか、アラビア数字じゃなかったんで、アルファベットをですね、文字と数字両方に使ったんですね、古代は。で、ヘブライ語も同じでして、ヘブライ語のアルファベットのアルフとかですね、ベートっていうのがあるんですけど、アルフが1番、ベートが2番っていうふうに数字を使っていて、でダビデは3文字の小文字で表すんですね。ダレット、バブ、ダレットっていうこの3文字なんですけど、この3文字はですね、464なんですね。このアルファベットを数字にすると。464足すと14ですよね。それ14ってダビデなんですね。まあですから、皆さんも、例えば、まあ私の乗り男だったら N が何番とかね。で、足すと何番。だから、まあちょっと変な例ですけど、ヨハネ黙示録で666ってありますね。666が悪魔の数字みたいに出てきますけど、あれも、まあ、ある人の名前を数字計換算するとこうなるっていう意味なんですね。ですから、まあ、数字、当時はですね、アルファベットがアラビア数字がなかったので、アルファベットをこう、まあ、数字の代わりに使っていた。で、その14というのはダビデなんですね。ですから、マタイ福音書はですね、なんでこの14、14、14という数字がこだわるかというと、これはダビデの数なんですね。まあ、つまりこの系図ではですね、アブラハムと同時にダビデという人がとても強調されてるんですね。ダビデ、まあ、しかしダビデね、皆さん私たちこの2年間学んできたように、ダビデね、素晴らしい人ではあるんですけど、影もありますよね。まあ、前半生は素晴らしかったけど、後半生はちょっとこう非常におかしくなっちゃったわけですね。まあ、そういうですね、ダビデというのは、まあ、手放しで素晴らしいと言えない感じはしますよね。アブラハムのようにですね、まあ、信仰的に完成していくというよりも、なんか後半にこうおかしくなっちゃったという、そういう残念なところはあるんですが、じゃあなんでこのダビデばっかりこう強調されているかというと、まあ、ここもですね、このダビデ本人というよりも、ね、神様がダビデに与えた約束が大事なんですね。さっきのアブラハムの約束も大事なんですけど、ここもですね、ダビデに神が与えた約束が大事なんですね。で、神様はバテシバ事件を起こしてしまう前の ダビデですね、一番良い時のダビデに、まあ、こういう約束を与えてるんですね。これはですね、サムエル記の第2サムエル記にありますが、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つと言ってですね、ですからダビデの王家は永遠だったんですね。まあ、これが神の約束なんですね。まあ、これが2つ目の大事な約束。1つ目は、アブラハムの子孫が世界中の国を祝福するというですね、そういう約束と、もう一つはですね、ダビデの王朝は永遠だという、永遠の王国だという約束があるんですね。ですから、まあ、神様はダビデに対してですね、あの先代のサウル王朝のように短命に終わらずに、あなたの王朝は永遠だと約束したわけですね。確かにですね、ダビデ王朝続いたんですね。400年も続いたってすごいことですね。400年続いたってことは大変すごいんですが、まあ、しかし400年後にはですね、バビロン捕囚、バビロンによって滅ぼされてしまったわけですね。まあ、400年すごいですね。徳川幕府も長いのですごいんだけど、神様の永遠という約束からするとちょっとえって感じなんですね。永遠じゃなかったのかっていうことがあるわけですね。ですからですね、まあ、これはバビロン捕囚はイスラエル人にとっては大変ショックなんですね。神様の約束があるのに、なぜダビデの家が滅んでしまうんだっていう。ですからですね、バビロン捕囚っていうのはとてもそういう意味でですね、真偽論的に神様の約束がどうなのかっていう意味でも大きなことだったんですが、まあマタイはですね、このなんかこう宙ぶらりになっちゃった約束は、この約束もイエス様において実現するんだってことを言いたいんですね。イエス様においてダビデの永遠の王国という約束もイエス様が実現するってことを言いたいんですね。ですから14という数字をですね、なぜ強調しているかというと、まあ、ダビデ本人というよりもダビデに与えた神の約束、まあ、この約束がイエス様によって、つまりイエス様の神の国、永遠の王国を作るという、イエス様がその約束を成就するということを言ってるわけですね。ですから14というのは結構シンボリックな数字で、本当にこの14かというとちょっと実は違うんですね。例えばマタイのケースではダビデ以降イエス・キリストまでは27代になってますけど、まあ、ルカ福音書でそこは42代なんですね。ですから全然違ってるので、まあ、マタイはもう無理に数字を14に作ってるわけですね。それだけこだわってる、14っていう数字をこだわってるのはイエス様の、はダビデのですね、約束を成就するんだってことを言いたいわけですね。ということで、まあ、マタイの福音書、いろんなこう工夫に富んでるわけですね。非常にこう興味深い、まあ、このようにマタイの系図においてですね、イエス様こそアブラハムへの約束、そしてダビデへの約束を成就する方なんだということをですね、マタイは言いたいわけですね。まあ、これがとても大事な特徴で、でもう一つですね、とっても興味深い、特徴がありまして、それ女性の名前が含まれていることですね。4人含まれている。マリアを含めれば5人ですけど、まあ、マリアを含めなければ4人含まれている。まあ、これは現代の価値観でいうとですね、まあ、当たり前なんですけど、当時から言うとすごいことなんですね。当時、古代社会は、まあ、男尊女卑なわけですね。で、女性の証言は法廷では認められないって、そんな時代ですので、女性が系図に入ることはないわけですね。でも、マタイは4人含めている。でしかもこの4人というのはですね、まあ、いわゆるこの低粛で模範的な女性たちではないというか、むしろ問題含みの女性ばっかり含まれるんですね。4人というのはタマル、ラハブ、ルツ、ウリア、の妻、バテシバ、まあ、ウリア、バテシバって名前入れてないんですけど、ウリアの妻となってますね。でこの4人なんですね。でタマルという女性は、まあ、ちょっとこの売春婦のふりをして、まあ族長だと、まあ、性的関係を持った女性なんですね。でラハブというのはエリコでの実際売春婦だと書いてますね。でしかもこのラハブはイスラエル人じゃない異邦人なんですね。まあ、ルツはとっても有名な人です。ルツさんというのはルツ記に出てくるぐらいとても立派な人なんですが、まあ、ダビデの子孫、ダビデの祖先ですね。ただね、このルツさんはですね、イスラエル人じゃないんですね。これモアブ人なんですね。で、モーセの律法によるとモアブ人はイスラエルの習慣に入っちゃいけないって。だからモアブ人はイスラエルの習慣に入っちゃいけないと、10代ダメだっていうですね、もうすごく厳しく排除されてるような、その異邦人なわけですね。で最後バテシバですね、 まあ、彼女との不法な結婚によってダビデの家は崩壊してしまったというようなバテシバさんです。バテシバさん自体は悪くないとしてもですね、まあ、彼との彼女との関係によってダビデの家は崩壊してしまったというですね、そういう、まあ、いわくつきというかですね、そういう女性、まあ、こういうちょっとね、まあ、イエス様の時代には罪人と呼ばれた売春婦、あるいは下院の女性、そして、まあ、イエス様の時代にはこの外国人、異邦人も罪人と呼ばれてたんですね。ですから罪人ばっかりこう、そういうカテゴリーに入るような人ばっかりですね、入ってるわけですね。まあ、これはですね、まあ、あと女性っていう当時はいろいろ社会的にはこう非常に男性から低く見られた、そういう人が入ってる。まあこれが意味することはですね、つまりマタイはですね、イエスがイスラエル民族だけじゃなくて、イスラエル以外の外国人ですね、異邦人、あるいはイスラエルから罪人として排除されていた外国人々ですね、主税人とか売春婦とかそういったイスラエル社会の中 です罪人と烙印をされて排除された人たち、そういう人を救う救世主なんだと。ね、ですからつまりイエスはあらゆる人々、男性も女性もユダヤ人も異邦人も義人も罪人もみんな救い主だってことを言ってるわけですね。まあ、こういうことをマタイは主張してるわけですね、ということなんですね。まとめになりますが、これからマタイ福音書を読んでいきたいわけですが、最初にこのイエス様の系図を学びました。まあ、系図というところ 無味乾燥なイメージを持つかもしれませんが、このマタイ福音書のイエスの系図は非常に興味深いですね。まあ、いわゆる神学的というかですね、そういう意味では下に飛んでいるものであると。でここに強調されているのは2つですね。まあ、1つはイエスは旧約聖書のあらゆる約束を成就する人だということですね。使徒パウロは第2コリント書簡で、神の約束はことごとくこの方においてしっかりとなりましたというふうに言ってますが、そのようにですね、神様の約束は全てイエス・キリストによって実現するんだというですね、まあアブラハムとかですね、まあダビデもそうですし、ダニエルとかね、イザヤとか、まあ、こういった大預言者たちの語ったいろんな約束が全部イエス様によって実現するってことが、まあ、このマタイの一番言いたいことなんですね。でもう一つはですね、イエス様はイスラエル民族、これ確かにイスラエル民族の系図でイスラエルの歴史とイエス様のなんていうか生涯を重ね合わせてるんですが、まあ、しかしイエスはイスラエルだけじゃなくてあらゆる人々全人類の救世主だということを言ってるわけですね。ですからイスラエルとの関係はものすごく強調するんですけど、同時にこのイエスは世界中イスラエル民族以外の全ての人々を救うんだということもですね強調している。まあ、この2点がこの系図にですね深く刻まれているわけですね。まあ、このようにイエスという人物の重要性がこの系図に暗示されているわけですが、まあじゃあイエス様はどんな人だったのかということがだんだんこれから明らかになっていくわけですね。マタイ福音書にはイエスについての非常に大事な、まあ、情報というかですね、教えがたくさん含まれています。ですから、マルコの内容に加えてですね、イエスの教えがたくさん含まれている。まあ、このですね、内容をじっくり読んでいきたい。まあ、これを深く理解することで、私たちはイエス様についてより深くできると。だから私たちもイエス様に習えと言われてもどうやって習っていいか分かんないわけですね。イエス様知らないとですね。ですからこのイエス様をよく深く理解することで、私たちもそのイエス様に習うことの意味が分かってくるわけですね。まあ、この大事なですね、まあ、作業というか、説教をねこれからも頑張っていきたいと思いますので、どうぞ私のようなものが、やれるようにですね、皆さん祈っていただきたいと思います。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝からマタイ福音書の説教に入りましたが、どうぞ主の助けと憐れみによって、この説教が実り多いものとなりますように、私また聞く皆様の上に御霊が豊かに働きますように、我らの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。